どうも、前田さん。石川県の変な米農家、青い T シャツ竹本です、今回も前回に引き続き富山県の青沼明くんと種もみの伊藤くん、そして、石川の僕、青 T の3人のお話、3部作の中編です。それでは本編どうぞ。
青い T シャツ24時。
実際第三者承継っていう感じになると、
うん、
バトンタッチした後って、譲った側の人に、
うん、
譲った人から、設備とかを買い上げるような仕組みになってるのかな？
そうですね。うちの場合は、もう向こうが資産を受け渡す先、要は、お子さんとかがおられない状態だったので、
うん、
相続先がないからもう全部を買ってくれっていうのがもう第一希望でも持ってたんで、うんうん、ある意味それでお金さえ用意できれば、
うん
うん、もうすっと引き継げるっていうような状態。
うんうん、
その第三者承継のトラブルでめちゃくちゃ多いのはやっぱ資産評価だと思うんですよね。
うんうん、
で その牛舎とかあるいはその牛とか豚とかって、
うん、
誰がどう評価してくれるんですか？
うちの場合は、固定資産の課税表来るじゃないですか。
うん、
あそこの評価額をベースにして、うん、で、先方の農家さんが、引き継いだ後に失敗されても困るから、
うん、
そんな無理しなくてもいいよって言ってくれてたんですよ。
うん、
で、そうなったら、まあ、評価額はある程度、ちょっといい値段がするから、税理士さんに相談して、うん、贈与になっちゃうと向こうの負担になるので、
うん、
それにかかんない、じゃあ、落としどころの金額はどんなもんだろうっていうのを相談して、
うん、
で、それで金額決めさせてもらったっていう感じですね。
うん、
で、それにもう二つ返事で向こうは OKOK、はいはい、って言ってくれたので、
それはすごい、いい、
うん、いい条件
です。いい税理士さんっていう感じですよね。
うん、
なんかやっぱりその、今の経営者の方からすれば、これまでもう何十年と蓄積して、あるいは投資して、
うん、
ここまでやってきたっていうので、やっぱり1円でも高くしてほしいとか、
うんうん、
まあ、あるいはそれだけプライドも誇りもあるのに、
うん、
こんだけしか価値がないのかとかって、
うん、
でそこでやっぱり揉めることがあるでしょうし、
うん、
まあ、あるいはちゃんと、まあ、ガチで評価しちゃうと、やっぱり資産評価としては高くなるんじゃないかなと思うんですよね。
うん。
ってなった時に、その新規就農者譲り受ける方は、そのお金がないっていう話で、
うん、
まあ結局その辺でもう落としどころがないねって話で、
うん、
せっかくこう、2人は出会ったけど、その辺が合わずに、さようならってなるケースは多いと思うんですよね。
うん。
うん、
実際多いですね。うん。多いです。よく周りで聞きます、うん、それは。
ですよね。で、うん、そこのうまく、その資産を評価する、まあ、評価するのは、まあ、きっとできるんでしょうけど、そこからの、こう、交渉、
うん、
交渉、ね、落としどころをどうする、
うん、
まあ、これこそ誰かが入んないと、
そうですね。
うん、難しいですよね。
うん。無理だと思う。多分、一対一でやってたら、
うん。
ああ、俺が逆の立場になったら、
うん、
それどっから出た金額なん、うん、なるから、やっぱ専門家連れてくるとか、
うん、
間にさらに行政も立ち会ってもらうとか、
うん、
なんかそういうことをしないと、うんうん、安心はできないと思いますね。
うんう
ん、いや、なんかせっかくそこでも、こう、二人は出会ったけど、会わなくてっていうのって、それまあ話が、こう終わってしまったら結局もう本当に誰もいなくて廃業するだけになっちゃうわけですよね。
うん、そうやね。
そんな虚しい話はなんかないですよね。
そうですね。
うん、
でやっぱ畜産って額がでっかいから、
うん、
一括で買えればラッキーなんですけど、
うん、
そうじゃないような金額になっちゃうことが非常に多くて、
うん、
そうなると今もう離農したいから、
うん、
今引き継ぎたいっていう感じで、準備に入るととてもじゃないけど話がうまくいかないんですよね、
うん
うん、ただそれこそ10年とか間に時間があるって言ったらまずじゃあ手付けで さっき言った3700万で、一回お金を落として、で、その後はリースみたいな形で設備を使わせてもらって、で、5年経てば、新規就農者から認定農業者になれるもんで、そのタイミングで L 資金入れて、そこで全部買うよっていう長期プランも用意できるけど、いや、もう今すぐにみたいな話になるとそれもできないから、やっぱり、時間をかけるプランが用意できていると、大きい経営体になっていたとしても、まだやりようはあるかなっていう感じが。
まあ、あとはなんかその資産の評価を落とし、評価額を落としといて、そこの金は安くするんだけど、例えば、顧問料として、その経営者に月いくらとか、まあ、毎年いくらって払っていくみたいな、そういうパターンもあるんじゃないですかね。
そうですね。大体でも、新規三、第三者で入りたい人はそれ嫌がりますね。
僕ら牛はちょっと分かりませんけど、その技術の部分って、その経営者に教えを請うような部分ってあんまりないんですかね。
いや、ありますけど、その考え方が本当に酪農家って人それぞれのところがあって、で、本当に考えが合えばいいんですけど、合わなかった場合、多分それだとこじれちゃう。っていうようなのも聞いたりしてますね。いつ、あの、そういった契約にはなってないけど、例えば、その牛舎だけは売ってもらえたけど、その牛舎の横に前の経営者の家があって、で、もうほっといても見に来ると。ほっといても意見言いに来るってなって、それがストレスで、やっぱりやめますみたいな、話も聞いたことがあるので。って言ったら、やっぱり現実的に、難しいんじゃないかなって思いますね。それだったら、まだ、引き継がない方がいいと思う。
なるほどね。なんかこ
引き
れは、
継ぐ前に、その顧問料を払っといて、で、価格を落としていった先に残存を最後買い取るっていう形にしておいた方がトラブルにならないか
なるほど。これはなんか僕と竹本さんずっとこの事業承継はバトンパスって言ってて、このバトンゾーン、ある程度一緒にやる期間が大事だよって言ってたわけですが、それとはニュアンスは全く違いますよね、今の話でいくと。
そうですね。実際、私の場合も、牧場に来ました。その日の夕方に前の経営者はもう市営住宅に移動して一切もう牧場に来てないです。
それは逆にすごい、その経営者の人すごいですね。完全にそれ、
もう割り
スイッ
切って
チを。
そう、オフって感じだったんで、もう
なんか、
逃げるようにな
んかそれはすごい不思議な気もしますね。だって、やっぱどうしても牛のことが気になっちゃうとかってないんですかね。
いや、その人の場合はスパッとでしたね。
その人に話聞いてみたいですね。
多
残念。
分、もう亡くなられちゃったんですけど
ああ、そう
ね。
なんです
そっ
ね。
かそっか。
なんかやっぱ親世代ってどうしても見に、田んぼ見に行くとか、絶対って言っていいぐらいありますよね。米とか野菜だったら。
やっぱり引き継いだ時にもう80超えとられて、で、もう体きつい中で、なんとかかんとかやってこられとったから、やっぱね、朝も早く起きんで、愛はしたんですよ。うちから、実際に市営住宅行って、元気ですかって、家庭菜園で採れた野菜持ってったりとかして、今こんな感じでやってるっていうコミュニケーションを取ってたんですけど、やっぱりもう、朝ゆっくり寝たかったっていうような人もいておられたから、もうだいぶ頑張りきった感があったんだと思いますね。
それはなんか
肩の
す
料理
ごい、
だって感じだったよね。
そうだと思います。だ
引き
から、
際の美学なんでしょうね。
めっちゃ綺麗でしたね。ただ、やっぱりね、言っても、俺は結構踏み込んで、いろいろ準備してきたつもりなんですよね。その数字は教えてもらえないけど、なんとかかんとか、引き出して、で、シミュレーションもして、で、こういう失敗になったら、ここをこういじったら、 経営改善できるみたいなのを相当時間
う
かけて、
ん。うん。
やってて、そこの部分に自信が持ててたから、そのスパッといなくなってもなんとかできるって思えてたんですけど、やっぱ全員が全員そういうわけじゃないと思うんで、実際じゃあ自分のやり方が楽だったかって言ったら楽ではなかったかな。って言ったらやっぱ、ある程度保護された中で、経営を模擬的にやりながら引き継いでいくっていうこと。で、バックに困った時に相談したら何とかしてくれる人がいるっていうような状況の中であれば、もっと例えば酪農で、新規でやりたいっていう人が増えると思うんですよね。そういう環境があれば。っていう経験から、まあ、個人的には、今、将来的にやりたいのは、第二牧場、第三牧場、地域に、用意して、そこの場長として将来牧場やりたい人を入れて、で、牛舎を管理させて、自信がついたらのれん分けしていく、ような形で独立させていければ、その事業し、もう、畜産、酪農に関して言ったら、もう事業承継とかの域じゃなくて、もう減りすぎちゃってるので、特にこの北陸は、どうやってむしろ増やすかねっていう話なんですよね。新規の人で。って言ったら、そのやり方をしていかないと、実際に一から本当に新規の人で牛舎構えるなんて無理なんで、やっぱ体力のある牧場に自分自身がなって、そうやってベースを作ってあげるっていうことをしていかないと無理だよなっていう考えから、今ちょっと将来的にはそういうことをやっていきたいなって思ってます。
結構もう酪農とか、畜産だったらその感じ進んでますよね。
そうですね。関
なん
東
か、
あたりは結構やってる人が増えてるですね。辞めてった牧場を、
買い取っ
既存の
て。
農家さんが買い取って、
だなんか M&A みたいなニュアンスが近いのかなっていう気がしてるんですけどね。
もうそうでもしないと新規の人は、入れない。
で、なんかその力のある会社、法人が買い取って、その法人の、飲み農場とか、加賀農場みたいな感じで、そういうふうな、ね、分社化までしてるか分かりませんけど、そういう、ね、自社の、支店みたいな感じでやってますよね、畜産関係の人も。
そうですね。本当だから牧場がそこで一回、牧場から牛がいなくなっちゃったら、再開がもうできないと思った方がいいので、だから、それだったらもう牛がいなくなる前に買い取っちゃうことで、で、そうすることが既存の農家の助けにもなるんですよ、将来的に。インフラを維持していく上では、これ以上減ったらまずい地域って結構あるので自分自身がどんだけ優良な経営してても、例えば農家数が減りすぎちゃって牛乳を集めに来てもらえなくなるとか、集める経費がめちゃめちゃ高くなって、そこが苦しくなって経営できなくなるとか、あとは餌屋さん、獣医さん、それら、そのあって当たり前だった人たちが維持できなくなる。その人たちに払う給料が足りなくなるっていうようなことが地域として起こりうるので、そういった地域で危機感のある経営者は、もうそうやってどんどん牧場を頑張って買い取って、なんとか地域の牛の頭数を維持するっていうような動きは今、だいぶ出てると思いますね。
なんか、酪農の皆さんって、僕ら、米界隈にいる人間よりも、よっぽどその、なんかこう、外的要因でこう、価格とかが決まってしまうところが多いですよね。
そうですね。輸入の餌に頼ってる場合は、やっぱりそのダメージは大きいです
結
よ
局、
ね。
餌もそうだし、牛乳の値段は今、ちょっと上がったんですよね。
ちょっと上がりました。
で、それ店頭売価まで反映できてるんですかね。
反映してるような感じ
あ、
で
そうな
見
んで
て
す
ま
か。
すね。
けど、それも、要は牛乳って自分で売りたくても自分で売れないんですよね、きっと。
売ろうと思ったら売れるんですけど、 その要は売り値が高くなっちゃう。どんどんどんどん。
要はなんか竹本農場だったら直売してる部分が当然ありますけど、で、そうやって自分でこう販路を拡大してとか、あれ加工品作ってみたいなところが、酪農の人って相当ハードル高いと思うんですよね。
そうですね。保存が効かないですよね。そもそも商品の。で、ボンも正月も、1週間で賞味期限が来ちゃうものを、全部売れる仕組みが今はあるけど、それを個人でやろうと思ったら、すごい、高いハードルになってくる
で
だ
すよ
ろうな。
ね。そういう中でこう経営を考えていくっていうのはめちゃくちゃこうクレバーな感じじゃないと無理ですよね。
そうですね。そうですね。本当に全部やろうと思ったら。今、過去の酪農家さんたちが作ってくれた仕組みがあるから、まだやれますけど。でもやっぱり日本においてその畜産がそもそも海外と比べても、地域の農業と離れた感じになっちゃってるので、もう海外で言ったら野菜とか、穀物とか作る連作障害を防ぐために餌を作るみたいな、感じで、輪作体系の中に家畜の飼料っていうのが入ってるんですけど、日本はまだまだそういった文化が少ないから、そういったことができれば、多分農業界全体の伸びしろはそこにあるなと思ってて、そういうことができればもっと畜産も海外の情勢にあまり振り回されないでも、絞っていけるだろうな、牛を飼っていけるだろうなっていう感じはしてるんですけど、そうですね。でも割とまだ安定してる方だとは思いますよ。
そうですか。傍 から見てるとそうは思えないというか、すごい、
まあ、
僕らも
今
大
が、
変だけど、酪農の皆さんの方がもっと大変だな、だろうなっていう想像があるんですけど。
今がすごいから、今は実際すごい大変な状況ですけど、でも、これまでの数十年振り返ったらどうだったかって言ったら、まあ、大変な時期もあるけど、売れるので、売れてきてるので、牛乳が。だから、絞った分が売れるっていう状況は非常にありがたいじゃないですか。だから、例えば白菜が豊作すぎて、売れないから畑にすき込むとか、ああいう絵を見てる方が酪農家からしたら、うわ、大変だなっていうふうに見える。ゼロなわけじゃないですかね。そこまで作ってきたものが。それにはならないから。っていうのはありますけど。あ、でも、そうですね。一応言ったのかな。まあ、こういう状況でも生産止められないので、牛の場合は。そういった点ではきついかも。
止めようがないもんね。
そうなんですよね。日々牛はそのまま生きてるから。もう採算合わんからやめたってすき込んじゃえっていうようなことができないので。そうですね。そういった点ではしんどいかな。まあ、どっちも大変な時は大変かな。
第三者承継の感覚の面白さっていうのが、まだまだなんか惚れそうな感じはあって、やっぱり、親元収納やと、これまで何代も続いてるっていうようなのが前提で思ってるところもあったりして、で、その名前を受け継ぐとか、そういう感覚っていうのがあるんやけど、第三者承継はそういうところは、あるケースもあるんやろうけど、ないケースの方が多いっていう感じだよね。
そうですね。
看板は前の人の看板をそのまんまっていうことじゃないし。
そうですよね。なんで、もう、事業を起こしてる感じなんですよね。牧場自体は引き継いでるけど、自分の中では新たに事業を作るようなイメージで牧場を始めてて、で、そうなったらやっぱ事業承継を受けたタイミングで、自分の事業を最終的にどうするかっていうのは、もうその時点で、考えてスタートしてる感じは、持ってますね。 なんかもう代々続いてきたから、この後もまあ続いていくんだろうっていう感覚よりかは、その事業を起こしてるから、それに対する責任、つなげるのか、一代で終わるのか。で、だから自分がどうやってこの経営を退くのかっていうことを考えてスタートして、プランは、作ってますね。その感覚は、なかなかその事業承継語られる中では、あまり意見として出てこないのかな。耳には入ってこないような感じがしてますね。
今その前にちょっと僕感じたのは、第三者承継って選べるっていうことがめちゃくちゃすごいいいことだと思ってて、親元収納だと、まあ親も選べない、まあ親イコール社長経営者を選べない、あるいは作ってる品目も、まあ、基本的には選べないわけじゃないですか。なんかそれが縛りになってしまってるのって、まああるんじゃない。まあそれだからこそ続いてるっていうのはあるんでしょうが、やっぱそのそれがありきになってしまってて、なんかこう視野が狭くなっている、あるいはその狭い世界で苦しまなきゃいけないみたいな話があると思うんですけど、その第三者承継の場合って、経営者相手を選べるわけじゃないですか。あるいはその酪
場
農を選
所。
ぶのか、何を選ぶのかっていうのも、青沼さんはたまたま酪農を選んだわけだし、別に豚やりたかったら豚だしとか、米だったら米だとか、その経営する品目を選べるっていうのも、その親元収納からすればめちゃくちゃ羨ましいなという、その話ってなんかもうちょっとクローズアップされてもいいんじゃないかなと僕は思ってて、その選択肢があるっていうことがすごい素晴らしいことだなと思うんですね。
そうですね。第三者、やっぱりその辺は自由ですよね。だし、やりたいものから入っていくから、そこで育ったから、その環境でっていうのではないのは、そうですね。全く違う入り方にはなりますよね。
だし、親元収納で、親元収納でこう農業もうやりたくてたまらんかったみたいな人ってほぼゼロねんってね。
そんな感じに見えますね。
出発点じゃないから継がんなん継がんなんって言ってついてやっていくうちにこうなんというか自覚っていうのが芽生えてくるっていうそういう感覚ばっかりやよね。
そうですね。継ぐことの、まあ、重さ。やりたいからやるって思ってた人もいるかもわからないですけど、だんだんその地域を背負うとか、その経営を背負うとか、で、継ぐっていうことに、だんだんその意識が置き換わっちゃって、苦しみながら事業を承継して っていうような様子は確かに端目ですけど、見える感じはするかもしれないですね。そういった点では、本当に、やりたいやりたいから、入ってくるので、まあ、自由ですよね。別に、何か途中でトラブルとか、うまくいかないことがあったら、逃げることだってできる人間なので、言ってしまえば、そういった点では、心身的なプレッシャーっていうのは、背負ってるものはそれほど大きくないかも。決意して始めちゃえば、それはもうそこで 始めてるので、まあ、そこからは同じだと思うんですけど、そこまでは確かに、違うプロセスですね。
なんかその後継者からすれば選べるという権利があるっていうのはいいって言いましたけど、ということは逆に経営者からすれば選んでもらえるような経営とか体制を取っとかなきゃいけないっていうことをもっと意識するべきかなと思ってて、血縁のバトンパスだったら息子がいるからどうせ息子がみたいな、選ばれる努力を全然してない と思うんですよね。その感覚はやっぱこれは悪しき習慣というか悪しき感覚だなと思ってて、しっかり選ばれるような経営をしていて、それがたまたま息子とか娘とか孫が選んでくれたっていう意味で血縁で続いていくんだったらとってもいいと思うんですけど、っていう感じで、その選ばれる努力をもっとしていくっていうのは必要なんでしょうね、きっと。
とかも。
シャツ24時。
今回の配信いかがだったでしょうか。青い T シャツ24時ではお便りを募集しております。番組概要欄にリンクあります。 Apple Podcast、Spotify でフォロー、高評価、レビューお願いします。 Twitter ハッシュタグ青 T24 時で感想をつぶやいてくださいね。見てます。それでは今回はここまで。ほんならまた。お米産地直送竹本農場、手軽に本格リゾットが作れるリゾットセット、リゾットマンマ好評発売中。詳しくはカタカナ入力テーデルゲンで検索。
おいしいお米食べてちょうだい。